皆さんおはようございます。第8期の町づくり大学の開校式になりまして、ご挨拶とお話をさせていただきたいと思います。まずはご入校おめでとうございます。ありがたい話でありまして、市の行政のことについて今白井代表からお話ありましたように、まずは役所の仕事をしていただく、ここからスタートであります。そして、どこか大阪市内のカルチャーセンターとかよそへ行って、行政の仕事を学んでいただくのではなくて、地元でしかも市役所の職員、直接担当している職員からそのお話を聞いていただくと、そういうことで、このまちづくり大学がスタートしました。市民の方も学んでいただき、職員もそこでお話しすることでプレゼンテーション能力がアップされると。日頃市民とお話ししない職場もたくさんありますから、そういった人はなかなか自分の仕事を説明するというのは増えてですけども、ここもう7回、7期しておりますので、回を重ねるごとに能力がアップしていると。市民も職員も互いに向上するという、本当に素晴らしい町づくり大学ですので、半年間、地域を応援いただきたいと思います。今週の水曜日、6日の日の新聞、厚生労働省が、去年の赤ちゃんの生まれた出生率 1.39 というのが大きな見出しで発表されました。女性が生涯産む子どもの数です。 1.39、 当然人口は減っていきますよね。 2.0 何分以上でないとこの人口維持できないということですから、どんどん人口は減っていくと。もちろん 1.39 これは国も地方も子育て、あるいは子供が生まれるような環境づくりをしようということで、力を入れているんですけども、なかなか向上しない。おととしも 1.39 でした。その前は 1.35 ですから少しは改善されたんですけども、この2年間は 1.39 のままということであります。子供がどんどん減ってくる。これ実は 1.39、 2年連続ですけども、赤ちゃんの人数は減っています。人口が減っていますから、率は変わらないんですけども、赤ちゃんの数は減っているということで、一方これからはどんどん進んでいく。これまでの仕組みでは、もう持ちこたえられない。そこで、いろんな改革をしているわけですけども、なかなか国の方の法律改正が、皆さんご存知の通り進まない。こういう高齢化、少子化の部分はあまり事前に分からなかったんでしょうけども、高齢化は大体の年代が分かりますので、もう何十年も前、何十年、30年、40年前から、こういったことは大体分かっておりました。大阪狭山市でも、この30年間で大きく家族の人数が減りまして、国勢調査、2年前に皆さん方のご協力いただいてしました。その国勢調査で30年前と比較しますと、家族の人数ですけども、大阪狭山市、2年前、2010年ですね、国勢調査の時は 2.6 人です。それが30年前の時は 3.6 人、ちょうど1人家族の人数が減ってしまった。これが平均です、大阪狭山市の。そして、当然のことですけれども、一人世帯が大幅に増えていると。もう3倍近くになっています。2.5 倍。二人世帯もしかり。そして、一人世帯、あるいは二人世帯、これを足した率で言いますと、倍になっているんです。30年前は 22.9%。一人、あるいは二人の世帯ですね。この前の調査では 55% に増えていると。我々の年代の時は平均、今でも使っていますけども、平均っていうか標準所帯4人って言いますね。ですから今はもうそれは4人は通用しない。3人世帯 で、だいたい3人世帯、1人世帯、あ、2人世帯、1人世帯、この3人世帯未満で 75% を占めています、大阪狭山市の家族構成で言いますと。ですから 75%、もうほとんどの人が3人家族より少ない。これは30年前では半分ぐらいですね、40% ほどだったんですよ。ごろっとその家族の構成が変わっている。家族、各家族が進んでいるということですね。この家族が進んでいるというのは、まあ、ただ人数が減っているということだけではなくて、これまで、家の中で、いろんなことをおじいちゃんおばあちゃんに相談したり、お手伝いをいただいたり、できていたのができなくなっている。子育てに関してもいろいろ悩んだり、育てる方法、まあ、おむつの替え方、今はちょっと違いますけども、まあ、いろんな生活のことを教えてもらってた。家族のトラブルですね、お見事も家族の中で相談し合ったり、相談、指示を受けたり、その相手がいなくなったということです。二人家族、あるいは三人家族が大半ですから、その相談相手、あるいは支えが少なくなったのは、皆行政の方へ来ているというのが実態です。まあ、今でも国会議員一部、子供を育てるのは、親の務めで、社会で、あるいは地域で子育てなんてとんでもないという人が最近もまだ発言されてまして、まだ驚くべきことですけども、もうそういうことができない現状なんですね。ですから、現実3人家族というのは、まあ、普通で考えますと、夫婦と子供1人、これで2人とも働きに行ったり、あるいは子供ができて、女性が産休、育休に入って、社会に復帰できなくなると。ですから、保育所が必要になってくる。まあ、人口がだんだん減ってきますから、労働人口が減ってくると、経済にも大きな影響を及ぼすと。ですから、必然的に社会で、子育てを支える。これは当然のことなんです。まあ、そういった制度がなかなか国の方では追いついてこない。今、社会保障と税の一体改革をしておりますけれども、この子育て支援がなかなか進んでおりません。大阪狭山市は、もう数年前、5年か6年になりますけれども、保育所と幼稚園と引っ付けるという、子ども園を作りました。幼稚園というのはもう教育委員会の教育。国で言いますと文部科学省です。保育所は厚生労働省、福祉という扱いですね。大阪狭山市の子どもたちは、特に4歳、5歳、幼稚園の対象年齢は、公立の幼稚園でも、民間の保育園、あるいは、公立の保育所、小学校は大概同じところ行きますから、就学前の子どもたちは同じ環境で、同じ内容で、まあ、教育、あるいは保育を受けていただいて、小学校へ上がってもらうと。まあ、そういうのが我々が一番望むことです。ところが、国の縦割りによってですね、幼稚園と保育所が分かれてしまって、内容が全く異なると。これを早くしてほしいということで、まあ、大阪狭山市の子ども園は、これは法律には、まあ、逆らった制度ですので、特区という、まあ、小泉さんが制度を設けられたときに、特別に許可をもらって、実施しています。大阪では初めて行ったことです。まあ、そういう特別に、今許可をもらって、やっとこういうことができると、かなり増えてきましたけども、そのことも今国の方で制度改正をしてますけど、皆さんに、文部科学省と厚生労働省は、まあ、権限の守り合いというんですか、奪い合いだったらいいんですけど、守り合いをしてですね、なかなか、渡さないというのが現状です。まあ、そんな制度の改正必要なのがたくさんあります。それと人口がそういうふうに変わっているというのと、もう一つ、経済がもう全然違います。その20年30年前と、バブルと言われた時代、1990年に崩壊した。それまでは右肩上がり、どんどん、経済が良くなって、大阪狭山市の税収も二桁で、毎年去年より十何%、毎年税収が増えておりました。多い時は 50% 増というのもありました。去年と比べて5割増しの税収。 ですからどんどんいろんな事業ができてですね、テレビでもよく報道された何でもやるかとかで市役所に行きまして、大阪狭山市は、市民相談官というのがありまして、いろんな苦情を聞いて、すぐに駆けつけるというそういう市役所の組織がありました。これは、まあ、蜂の巣を退治しに行ったりいろんなことがあるんですけども、まあ、本来は自分でしなければならない、あるいは地域の人がお手伝い助け合って、しなければならないことも役所に全部お願いして、それができたんです。職員もどんどん増やしました。税金がたくさん入ってきますから、まあ、したい放題とは言い過ぎですけども、市民の要望をほとんど答えられるようにな状態でした。職員数は大阪狭山市ピークの時にはですね、500人以上職員がいました。570人、今はそこから417人ですから、この4月で150人以上減っています。 29% 減らしていると。まあ、引き換えて言うて申し訳ないですけど、国の方はあんまり減ってないです。給料も大阪狭山市職員は、私が市長に就任した10年ほど前からほとんど給料カットしたままで、今去年からようやく元に戻したという状況で、まあ、職員も人数も減らされて給与もカットされているという、まあ、そういういろんな改革を、地方ではしてきました。話戻りますけども、税収がすでに去年と比べて5割、まあ、あるいは、2桁台でどんどん伸びきれますから、そういった、いろんな仕事を膨らましすぎて、それを整理するのになかなか市民のサービスを切るということがなかなかできなかって今に至っていると。まあ、そんな中で大阪狭山市はいろんな改革をこれまでしてきております。例えば、まあ、地方自治法改正にまで至ったというのが、収入額の廃止という、収入額という名前を聞いたことあると思うんですけども、私市長に就任してすぐに、まあ、市長も、ま、前の前任者に使い取られた条約さん、収入役さんがおられたんですけども、まあ、市長が変わりましたから辞表を持ってこられました。辞表を受理したんですけども、次の収入役どうしようかなと。まあ、条約、今は副市長に名前が変わってますけども、条約は必要でしょう。収入役というのは必要ないなと思って、置かないでおこうと。選任しないでおこうということで、まあ、議会に提案しなかったんです。副市長も収入役も議会の承認にいますから、そうすると、まあ、議員さんから、地方自治法では市には収入役を置かなければならないとなっているじゃないかと。法違反、市前の市長が法律違反するのかという指摘を受けました。まあ、それならば法律を変えてもらおう。変えなければ、変えるのが不可能であれば、特区で、幼稚園と保育所を引き付けたように、特区で認めてもらおうということで、総務省の方へ出向きました。担当の課長さんにお願いをして、いろいろ特区の手続きもしたんですけども、なかなか認めてもらえなかった。だけども、幸いと言いますか、大阪の新聞で、一面で、大阪狭山市収入役いらんとかですね、いろんな記事が載りました。そういう記事も持って、また国の方へ行きまして、立てかけたら、しばらくすると、総務省の行政課長さんから電話があって、おそらされました。もう一つ、やつ、法律変えましょうと。置いても置かなくてもいいようにします。やがてはもう置かないというふうに変えますというふうに言っていただいたんです。それで、まあ、大阪狭山市は収入を置かずに、来れたんですけども、ただ、近所の、近隣の市の収入役さんに申し訳なくてですね、いろんな会合で、会うわけですけども、まあ、私は余計なことを言ったばかりに、その人たちの職をなくすという、まあ、そういうことに結果になってしまって、ちょっと、気まずいところはありましたけども、結果的に今は、都道府県知事、水東京という名前でしたけども、同じ仕事をしている人も置かなくなったというような制度改正になっています。まあ、その他にも、いろいろ大阪狭山市でできることはたくさんしております。で、中でも、市民と一緒に事業を進めていきましょうと、そういう、まあ、お願いといいますか、働きかけを市民の方々にしてきました。今後駅前に 地域防犯ステーション、交番所もどきあるのご存知ですか？今後駅西口に。まあ、一見外から見た交番所みたいなんですけれども、あれは交番所じゃなくて、市民の人がボランティアでしている地域防犯ステーションです。あそこに交番所を作ってくださいということで、これも市長に就任してすぐですけれども、大阪府警本部でお願いしました。大阪狭山市内にはもう交番所が、ここには、市駅のところになりまして、あちこちあると。この人口でこれ以上交番所は増えません、増やせませんというのははっきりおっしゃられたので、それならば、自前で交番所を作ろうと。作ったんですけども、赤いランプがあかんと。あれは交番でないと。赤いランプは使ったらいかんということで怒られまして。それならばということで赤いランプに大阪狭山市の市のマークを入れました。そしたら、まあ、文句は言えないということで、今は、そのままランプつけてますけども、道の案内とか、あるいは、駅前で夜遅くまで子供が遊んでいるのが、かなり減ったと。夜10時までボランティアの人が、まあ、1日ぐらい、正月ぐらい休みますけども、ほとんど休みまして、頑張っていただいています。それから、ベンチ、一休みベンチって大阪狭山市のベンチに、背もたれに広告はほとんどありません。およその市と比べていただいたらわかるんですけども、実はこれも市民からの通報で、年金でローンっていうベンチ、バス停のね、ベンチに広告が書いてあって、市長年金っていうのは担保に入れたらいかんと、法律違反やと。その法律違反の宣伝を、市の土地、歩道は市の土地ですから、そこにベンチを置いてるとおかしいやないかっていう苦情をいただきました。もうおっしゃる通りですと。担当にベンチ撤去してくれと。そんな法律違反の宣伝してると困ると。言いますと、撤去すると大変ですよと。障害者、お年寄り、病気の人、バス、まあ、それでちょっと一服して、座りたいの、座れなくなりますよ、という話がありました。それならば、市民の方にご寄付いただこうと。寄付を募りました。1台7万円ほどするリサイクルの製品でできてて、雨風に強いものです。それをもう百何十機ですね、ほとんどその市民のからの寄付で、置き換えることができました。当初100機目標でしたけども、100機を超えました。まだ今年も続けていきますので、もしよろしければご寄付をお願いしたいと思います。そういうようなことを、それから、府立狭山池博物館、これは大阪府の、建物です。狭山池の北側に大きな安藤忠雄さん設計の博物館ありますね。あれを、大阪府は橋本さんが知事に就任されたとき、今からだから4年前ですね、もう閉館にするとリストアップされて、こんなもったいないもの、維持費が大変だから、もう閉館というふうにおっしゃってまして、リストに載りました。まあ困ったもので、日本最古のため池、大阪狭山市のシンボル、これを展示してある博物館が閉められると大変で、まあ、非行少年のたまり場になったりですね、草がぼうぼう生えて、とんでもないことになりますから、まあ、それは困りますと。ならば、府立ですけども、大阪狭山市立の資料館が、保健センターの横にありましたので、それを中に入れましょう。大体3000万円ぐらいの維持、市が使ってますから、3000万円、ふい使いましょうと。その代わり展示物は、市の資料館として展示させてくださいと。もう一つ、市民と共同でしましょうと。大阪府と大阪狭山市と、そして市民と三者共同の、博物館にしましょうということを、橋本知事に、提案して、まあ、それで今、3年か4年続いてます。入館者数は史上最高です。市民の人のいろんなアイデア出していただいて、経営もですね、それぞれチェックで委託料が削減されたり、ボランティアがどんどん入ってくるという、10万人、年間10万人を突破するんですよ、入館者。まあそういう、市民が入ることによって、建物自体が活気に満ちてくると。まあそういう事例も、まあ他にもたくさんあるんですけども、そういう事例があります。またここで、これから町大で学んでいただきたいと思っています。で、この町大、先ほどもお話しありましたように、卒業生の OB、OG の方が、町づくり研究会というのを作っていただいて、そこでまた、いくつかの分野に分かれて、 引き続き研究をしていただいています。その研究をするだけではなくて、行動も取っていただいている。いくつかの事例をお話ししますと、本田学園というのがあります。大阪狭山市に。東は埼玉県、西は大阪狭山市の本田学園は全校に2校持っています。全寮制で、今はもう人気のある学校です。ここには、オートバイ、車、そして全寮制ですから、寮の中にはお風呂があったり、食堂があったり、もちろんベッドもあると。この町県の防災担当のグループの人が、本田学園の校長さんのところへ行って、大阪狭山市、大きな地震が起こって被災者が困っているときには、この本田学園のバイク、車、寮、食堂、みんな貸してくださいというふうに、厚かましくお願いに来はったんです。校長さんも、まあ、自分自身では、そういうことできなかったんでしょうけども、心よく受けていただいて、結果的に大阪狭山市と本田学園と協定書を結んで、いざという時には大阪狭山市民のために本田学園のもの、施設使ってください。そんなことを中取り、を中付けるというか、取り持っていただきました。スーパーもそうです。スーパーマーケット、この宮大英金剛店に行かれて、その方たちは震災が起こって、日常生活に必需品が多分なくなってしまうでしょうと、よそから支援が来るまでの間、大英この宮にあるそういう生活必需品売らないで市の方へ全部金で与えてくださいと、そんな交渉も言っていただきました。それも交渉が実って大英とそしてこの宮の社長と大阪狭山市は協定を結んでます。いざという時にはもうスーパー占いでストップすると、まあ、そんなことがこの町県の活動の中で、していただいてます。もう一つこの町県から、英語の活動をしている人たちが、NPO を立ち上げられました。去年から英語小学校も必須になりまして、小学校でも英語を学ぶと。ところが小学校の先生はもうご存知の通り、国語も算数も理科も社会も全部教えますから、英語を苦手な先生もたくさんおられます。中学校は英語専門の先生ですけども、まあ、そんな中でこの町県のグループの人は、そういう、まあ、先生が英語苦手という人の、まあ、サポートをしましょうということで、英語小学校の英語を支援する会という NPO を立ち上げて、今去年からですね、各クラス学校回って支援をしていただいています。それもこのまちづくり研究会から、あるいは市のホームページちょっと見にくいじゃないかと、この辺をこうしなさいとい う市の情報交換についての研究をしていただいて、私に直接提言をいただいたり、あるいはゴミの減量に積極的にシンポジウムを主催をしたりですね、このまちづくり研究会でもいろいろな活動をしていただいて、市民にそういった生活向上のためにご活躍であります。それから大阪狭山市は町づくり円卓会議というのが中学校区であります。500万円の範囲内で予算を編成して、そして自分たちでその地域を良くするために使っていこうと、まあ、そういう制度です。その町づくり円卓会議の中でも、この町づくり大学を卒業された方、あるいは町づくり研究会の方、そういった方がご活躍でありまして、ある中学校の円卓会議の方とお会いしてお話を聞きましたら、たまたまこの町づくり大学に入って、それまで定年退職をして家でずっとテレビ見てたけども、このチラシを見てきたらここで友達ができたと、そして町づくり研究会でいろんな活動をしてまた友達が増えた。で、地域で町づくり円卓会議ができたので、その担当いろんな役を受け持った。200人ほど友達ができたと。定年退職してから今まで地域では全然知り合いなかったのに、そうした人脈というか人間関係が広がった。これは私の一生の宝ですっていうふうにおっしゃってました。その人のおっしゃる通り、人と人とこう知り合うというのが非常に大切なことで、まあ、震災のことを例に挙げるまでもなくですね、日常生活の中で、そういった人の交流というのが 非常に大事です。で人間はそもそもこの前頭前野という脳の作用で、人の幸せを願う、そしてそれが叶った時に、自分自身が幸福になるという、ドーパミンっていうんですか、幸せとか感情を感じる、そういうホルモン分泌がされるという、そういうふうに人間の、まあ、本能としてあるというふうに脳科学者、お医者さんがおっしゃってます。ですから、人間がこの何十万年の間、多くの生き物が滅びる中、ここまで、生きてそして発展してきたというのは、そういう人と人と助け合うことで自分が幸せを感じるという共生の心を持っているというのが人間ですと。ですからこんだけ栄えてきたんですよと、共生社会を作っていくというのはもう人間としての本能、当たり前のことなんです。ところが、まあ、日本の場合は幸せをつかもうということで、まあ、戦後経済発展を目指してどんどん進んできまして、確かに、経済は目標を達成できたんですけれども、幸せのために経済発展を求めてきたのが、経済発展が目的になってしまったみたいで、肝心の幸せの部分、人と人との家族、地域、社会、こういった交流が薄れてしまったと。今こういう不景気の時に特にですね、若い人が就職できない大変な時代になっています。まあ、今日は市の新人職員いますけども、新人の社員職員は必ずそこの組織で研修を受けます。民間会社は公務員よりもっと厳しい研修を受けます。挨拶の仕方、礼儀作法、これは研修期間だけではなくて、仕事を通じて、いろんな社会のルールマナーも学んでいきます。そして一人前の社会人になっていく、まあ、これが、我々の年代でした。ところが今の若い人はそういった正規の社員になかなかつけない、フリーターとかですね、まあ、正規の職につけない人たちが十分なそういった社員教育とか受けられない。まあ、それが原因かどうか知りませんけども、いろんな痛ましい事件が起こってしまう。ですから、いろんなところで、人の交流というのを、やはり重きに置いて、事業を展開していくというのが非常に大事。ですから、役所だけがいろんな市民生活を支えるのではなくて、市民も市民生活を支える側に、公共サービスを提供する側に市民も来ていただく、市民と役所が一緒になって市民に公共サービスを提供すると、まあ、そういう街づくりを大阪狭山市は目指しています。それが大阪狭山市が目標としている市民が起点の街づくりであります。市民の生活、市民の必要なことは市民が一番よく知っています。そういう人たちと一緒にこの大阪さいなしを作っていくと、市民一人一人が幸せになると、これを目標にして、街づくり進めていきますので、皆さん方この半年間、どうか勉強していただいて、その後、大阪さいなし市民のために、そしてそのことは先ほど言いましたように自分の幸せを感じることにもつながりますので、いろんな活動につなげていただけたらというふうに思います。時間が来ましたので、私の話はここで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。大阪狭山市の市政の現在の動き、それから問題で、さらにはこの町づくり大学の目指す行き先をですね、なんか市長からちょっとこう、導いていただいたような気がいたします。一つ頑張ってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。これで開講室と、終わりましたので、一旦休憩に入りますので、10分間休憩いたします。それからあとオリエンテーションに入りますので、10分間休憩いたします。どうもありがとうございました。Thank you.